水子太郎と
たっちゃんの We have a dream。 この地球にあるものみんな誰かが見た夢でできている
作家の翡翠子太郎です。
たっちゃんこと田島かすみです。
We have a dream は言葉の力であなたの夢を応援していく番組です。
人生を変える瞬間になればとっても嬉しいです。
嬉しいです。
今週もお送りします。夢が
形になったんだ。翡翠さん、今日の名言は何ですか？
今日の名言はですね、兄国泣けむやですね。
何を言われたんですか？ついにちょっと聞き取れなくなったというか、全く分かりませんけど、翡翠さんがどうしたか。
あのね、もう、翡翠ファンであれば、もうここでみんな号泣してますね、感動して。
号泣だったんですか？ちょっと悔しいので、もう一回お願いします。
兄国泣けむやですね。
兄国
泣けむや、これはですね、
泣けむや。
もう、翡翠ファン。翡翠ファン検定一級の人はね、うん、もう兄国泣けむやって言った途端に涙が流れてますね。
そうですか。落第しました。
これでも一級なんだよね。あの難易度は相当高いです。
本当ですか？不合格でした。
これね、翡翠ファン歴30年ぐらいないとね、ここで泣けないね。でもね、
翡翠小太郎歴何年ですか？30年も。
翡翠小太郎歴ね、16年ですけどね。
16年。難しい話ですね。その前から知ってる、存在してない時からのファンの人。
結構ファンの人もね、サバ読むんでね。僕デビューして5年ぐらいの時とかね、もう10年間ずっとこの10年ずっと翡翠さんのファンでしたって何回か言われたことあってね、結構ファンの人たちもサバ読むっていうのは分かってますね。
それで心の中でどんなふうに思うんですか？
いやまだ作家になって5年ですって心の中で静かに突っ込んでるだけです。あえてね、すごく喜びを伝えてくれてるから、あえて突っ込みはしないですけどね。
俺まだ5年なんだけどっていう。ありがたいですね。ありがたい、ありがたいファンの皆さん。伝わってきます。
このね、兄国泣けむやっていうのは、うん、実はですね、720年に完成した日本書紀の中に書かれてる言葉でですね、イザナギとイザナミがですね、日本列島を作っていくときにですね、まだ作る前ですね、日本列島を作ろうと思った動機を、兄国泣けむやって言ってるんですね。
と言われてもわからないです。航路は知ってますよ。そこ行くまでの話。
これはね、古事記に書いてあるんじゃなくて、日本書紀の方に書いてあるんですね。
なんですね、ちょっとね。
ちょっと違うんですよ。で、この宇宙の中にね、この兄っていうのは、この太鼓の嬉しい時に鳴らす太鼓の意味なんですね。あっていうのは。
へえ、はい。
これ、あっていうのは、その山辺に、下に豆って書く字なんですけど、
鎧の、金辺がないやつ。
そう、山書いて、その下に豆って書いて、これが兄で、
兄
で、それで日本の国で、兄国なんですが、兄国っていうのは、そもそもどういう意味かというと、嬉しい時に鳴らす太鼓のことを兄っていうんですね。
兄
国、イザナギとイザナミが、なんで日本列島を作ったかというと、そういえばこの宇宙に喜びあふれてる場所ってないよねって、それが兄国泣けむやっていう意味なんですね。
ないよねは泣けむやなんですか？
そうです、そうです。 喜びあふれる楽しい国ってないよね、だから作ろうかって言って作ったのが日本列島なわけですね。
すごいですね。
この宇宙の中に喜びあふれる楽しい国ってないよね、
うんうん、
この宇宙の中で、
うん、
じゃあ一緒にイザナギさんとね、うん、イザナミで2人で、
はい、
あの2人のカップルがですね、この宇宙に喜びあふれる場所を作ろうよ、
うん、
そしてカップルが生み出した場所が日本列島だっていう、うん、というわけで日本列島がですね、
うん、
生まれた目的はですね、喜びあふれる楽しい国がこの国の目的なんですね、
うん、すごい。これまでたくさんの名言聞いてきましたが、あの一番最古の私の中で記憶の中でなんかイザナギさん、イザナミさんの言葉が名言としてきたって、水さんやっぱすごいですね。
ありくりなけみや、うん、
うん、
そうですね、
うん、
ありくりなけみやっていうね、
はい、なんかこの番組が高尚な感じがしますよとって聞いてよかったって感じが今とてもします。
この時のね、あのイザナギがどういうふうに「アニクニナケムヤ」って言ったかっていうと「アニクニナケムヤ」ってね、ちょっとオペラ調で言ったっていうふうには言われてません。
カットしていいですか
というふうに、あのイザナギがね、オペラ調に言いましたとは日本書紀には書かれてないんですけどね。
せっかくなので、あのイザナミさんがなんて一緒にね、ハモったかぐらいはやっぱり言ってみましょう。
え、何
やっぱりあの2人デュオだから、
はい、タッちゃんもやってくれるってことですか。
いや
僕がアニクニナケムヤーって言ったらあの合わせてくれるんです
女子バージョンでシンさんが歌ってほしいと思ったんですかぶさってくる感じにな
んかちょっと一人ではできないんでね。
できないです。
まあ、で、まあ、要はですね、まあ、喜びに満ちてね、楽しい国がこの世界を築いたね、イザナギとイザナミがこの国、日本を作った目的っていうのは、喜びに満ちて楽しい国であるっていうのね、うん、それがこの世界を築いた目的なんですね。
うん、素晴らしい。
で、僕はマイワイの法則でですね、
うん、
この星にふさわしいのは不安ではなく喜びだって書きまして、うん、この星に、ね、ふさわしいのは不安ではなく喜びだ、うん、もうまさにここから来てる言葉だったんですね、
うん、うわ、今の時代に一番大事なメッセージですね。
そうなんですよね、
うんうんうん、
まあ、僕はですね、そのまあ日本ってもともとその先に喜び先にお祝いする予祝っていう文化があってね、
うん、
それをその予祝のすすめ前祝いの法則という本で書かせてもらったらですね、
はい、
これは2019年度のビジネス書大賞の自己啓発部門のグランプリをいただきまして、
うん、
まあ、12万部売れるベストセラーになってですね、
はい、
その後その病気が治る人の予祝思考っていうのを今度あの予祝を取り入れている大阪の、うん、あの三浦クリニックさんっていうね、三浦直樹先生がやってらっしゃる、
うん、
もう予祝をですね、もう医療に取り組んでくださ入れてくださってね、うん、あのカウンセリングとかをやってらっしゃる人気のクリニックさんがありまして、
うん、
で病気が治る人の予祝思考という本を書かせてもらって、うん、今度はですね、なんとその予祝をですね、うん、結婚相談所で、うん、あの活用して大成果を収めている白鳥真希さんっていうね、結婚相談所やってらっしゃる方と、今度1分彼女の法則っていうのを書かせていただきまして、予祝シリーズあのいろいろ書かせてもらってるんですが、なんとその出版のマイマイの法則の出版社のフォレスト出版の稲川さんがですね、このコロナの中でね、そのみんな明るい兆しがなかなか見出しにくい今だからこそ、この日本のね予祝文化を立ち上げようということでですね、もう何千人と集めちゃおうっていうね、稲川さんが、編集者さんが珍しく、まあ珍しくっていうわけじゃないんだけど、熱くなってですね、 もう
言いたいことは編集者と一の方がここまで熱を込めてって意味ですよね。イラストの話じゃない。
作家以上に編集者さんがですね、今こそこの日本にはこのね、洋食をね、改めて文化、日本古来の文化の倍祝いする文化をね、洋食の文化を改めて一番必要だということでね、僕と一緒に京都のね、大島さんが気づく前にですね、もうこの日開けといてくれっていうことは聞いてたんですけど、もう大島さん、編集者さんがですね、洋食のマスターたちを、一堂に集めてくれてですね、
ちゃんとブッキングも全部されて
気づいた時には予祝フェスが行われるっていう、すごいじゃないですかっていうね。
ね、翡翠さんどうしましょうこうしましょうっていう相談はほとんどない感じで、日程だけで予祝フェスが仕上がってる感じですもん、
ね。まあ、ある程度 ね、もうこんな感じでどうでしょうかっていう時点で僕らも、はっきり詳細が分かってですね、
はい、
これだったらこうするといいんじゃないでしょうかということでね、はい、まあ、島さんと僕の、考えも入れてもらいながらですね、
よかったよかったすごいですね。でも、まあ、ね、
ちょっとね、僕らだったら考えつかないようなね、結構よしくマスターたちをね、一堂に揃えてくれてですね、もう稲川さんがすごいね、編集者さんが、
はい、ね、一大イベント、
そう、なんかね、編集者さんがこんなに愛してくれて応援してくれるイベントってなかなかないですからね、本当にありがたい限りなんですが、
一冊の本から始まって、
はい、
本当にその予宿の世界っていうか、インストラクターさんが広がってったり、本当に文化になってってる感じが嬉しい瞬間ですね、この石井さんの中でも。
そうですね、なんか予宿、確かに今一番ね、
うん、
祝うことから始めようっていうのは、
うん、
確かに今本当に大事なことだと思うんで、
ね、十分皆さん知ってらっしゃると思うんですが、花見の話の部分っていうか、基本中の基本で、
そうですね、もともとはある神社のね、神主さんから翡翠さん、引き寄せの法則っていうのはアメリカからね、入ってきてブームになりました、うん、日本はもっと前から引き寄せの、ね、うん、考え方ってあるんですよ、それがお花見なんですよって教えてくれたんですね、うん、でそれはどういうことですかって聞いたら、桜見、お花見、うん、その桜の時期になるとお花見しますよね、それがもうお祝いの前祝いの予祝の文化なんだって教えてもらってね、うん、僕ら日本人はお米がね、たわに実ることっていうのをすごく最大の願いとしてね、あったんだけど、そのお米がたわに実るところをですね、桜が満開に咲いてるその先にお米がたわに実ってるところを想像して、うん、先にその豊作をですね、
うん、
祝い、はい、お祝いするっていうのがお花見、
うん、
だったそうなんですね、
うん、
で言葉で祝うっていうのはことほぎの文化なんですね、言葉に祝うって書いて、うん、その言葉 のことにですね、
はい、
ことほぎっていう言葉が日本にはあるんですけど、うん、まさに言葉でお祝いするっていう意味なんですが、うん、まさに言葉でお祝いする予祝の文化がですね、ことほぎ文化がやっぱり日本には古来からあって、
うん、
でそのでそれでですね、この先にお祝いすることから未来を面白い、うん、明るい未来を作っていくっていうのを、ね、うん、メンタルコーチをやってる大島圭介さんが高校、うん、甲子園を目指してる高校生たちにね、うん、メンタルトレーニングで指導を始めたら、
うん、
3年間で23、4校のですね、うん、甲子園が続々と甲子園行ってですね、
ねえ、高校球児にとって甲子園に行くっていうのはもう本当にね、野球に携わる人にとって憧れのは予祝でっていうベースのはこんなにあったっていう、素晴らしいですね。
でね、この本すごい気に入ってくれた阪神タイガースのね、矢野監督も、うん、その番組の中でね、 あの球団の番組 YouTube 番組の中で、うんうん、おすすめの本の中にね、
うん、
3冊のおすすめのうちの中にマイワイの法則っていうのを入れていただいてね、うん、もう一つがなんと物の見方検定って3冊のうち2冊が翡翠小太郎本だったっていう非常にありがたいことがあったんですが、マイワイの法則もね、すごい矢野監督気に入ってくださって、今回阪神絶好調なんですよね。
勝負の世界でこう予祝っていうのはいかにこう気分が変わるかっていうのをね、見せてくださってるのは素晴らしいですね。
そうなんですよね。でこのですね、今回予祝ですね、
うん、
予祝の日がですね、
はい、
予祝フェスっていつあるんだっけな
6月13日ですね。
ですね6月13日。
ここまで熱く言っておいて、何日だ。稲川さんが今一番こけてるはずですね。
6月13日あってですね。
冗談じゃなくて、手帳を見てましたね、今ね。確認して。
この予祝フェスがですね、まあもちろんこれオンラインで、オンラインでね、
うん、
イベントなんですが、
はい、
大島啓介さんはじめですね、まあ僕とですね、あと1分彼女の法則で、結婚相談所でですね、予祝旋風を巻き起こしている白鳥真希さんとですね、
うんうんうん、すごい。
あとはですね、文字職人の杉浦誠司さんという、この誠司さんも予祝を使いこなしてる、達人なんですけど、予祝で次々にね夢を叶えてる、
うん、
すごく素敵な方なんですが、まああとはですね、大山俊吾さんっていう、うん、K1 ファイターの、
はい、
もう大山さんも本当に予祝のマスターでですね、
うん、本の中にもね大島さんのことが出てきますもんね、うんうん、
そして桜庭つゆきさんっていうもう人気 YouTuber のね、
はい、
もう桜庭さんも、桜庭さんも予祝の達人ですね。運の研究家でもありますが、
うん、
さらにですね、うん、その本当になんてあったかい歌を歌ってらっしゃるミュージシャンのゆうさんも来てライブをしてくださるっていうね、本当にすごい。もう稲川さんがね、もう人生かけて寿命がこれで8年縮んだんじゃないかっていう、
長生きしてください。そこまでかけたじゃないかと七井さんが予測をしているぐらい、うん、いやだってすごい豪華で、1日でやるにはもったいないぐらいの豪華メンバーですよね。
全部稲川さんが集めてくれたんですよ。
あーすごい。七井さん入る隙間あるんですか。
まあ僕はね、なんか僕と大島さんは各マスターたちのね、はい、インタビュー役としてね、まあもちろん最初にね貴重講演みたいのはあるんですが、
よかったよかった。
大島さんと僕2人でね、
はい、
いろんな先生にお聞きしていくっていう、
ね、大島さんと石井さんがこうコンビになって、そうやってオンラインとはいえね、進行していくって貴重な場ですね。
そうですね、本当に大島さんもう大好きな仲間たちが集まってくれてね、
うん、面白そうですね、今の聞いただけでも、うん、メンバーも
本当ね、このもともと日本列島は喜びあふれる楽しい国を作ろうということでね、
うん、
その目的でイザナギとイザナミさんが力を合わせて生み出した、
うん、
だからもうその先に喜び先にね楽しんじゃうっていう予祝の文化っていうのは、この日本独自のね、
うん、
文化で、これをねやっぱりそのまあオリンピックちょっとあれまだ分かりませんけど、
うん、
やっぱり世界からね日本の文化が注目されるタイミングには来てるので、うん、改めて日本にはね先に喜び先にお祝いする予祝っていう文化があるっていうのは、やっぱり世界にねこれその誇るべき、その本当に日本文化のね英知じゃないかなと思うんですよね。
今回は予祝フェスについて言ってるんで、どんどんね熱量が上がっている石井さんですが、ちょっとここでポッドキャストの皆さん後半に行きたいと思います。
はい、後半で会いましょう。
引き続き聞いてください。
ありがとうございます。
We have a dream。 この番組は
あなたの一歩を応援します。あなたは一人じゃない。あなたがあなたらしく笑顔で進めることを願っています。
みんなの夢が叶って地球が夢に満ちた惑星ドリームプラネットになるために、翡翠湖太郎と
たっちゃんことたっしまかすみでした。
またね、バイバイ。
どんな明日を描こう。涙こぼれそうな時でも信じること忘れないでいいよ。愛も夢も笑顔もみんな自分を信じることから始まる。心に灯した光、どんな闇も照らすだろう。きっとみんな変えてゆけるよ。 Change it、 始めよう。もう一度そのままの自分信じることから。